7章です。コリント人への手紙第1の7章です。でここでの、私メッセージの題はクリスチャンと結婚ですね、クリスチャンと結婚です。クリスチャンにとって結婚というのは何なのか、そしてまたどのような態度で結婚を考えていかなければいけないのかということについて書いてあります。一節が、さてあなた方の手紙に書いてあったことですが、男が女に触れないのは良いことですと書いてありました。このように手紙に書いてあったことですかというふうにパウロは言っています。でこれはなぜかというと、コリントにある教会の人たちと、パウロが手紙を何回か交換していたんですね。でコリントの町というのが、ある意味で特殊な町だということを考えないと、この7章ってわからないんですね。でどのような町かと言いますと、とっても不道徳の街でした。日本で言うならば新宿の歌舞伎町みたいなところでしょう。たくさん の、船が行き交っていたこの 貿易中継都市だったので、このいろいろお酒を飲むところとか女と遊ぶところとかがたくさんあったわけなんですね。そこで、この性についての考え方ですね、男性女性の性についての考え方に、非常に歪んだ考え方を持っていたわけなんですね。この遊女っていうに、書いてありましたけども、この前の6章ではこの売春婦とこう交わることについて、それは間違っているんだですね、この風俗営業のところに行って、この女の人とですね、女の人をお金で買って、そして性行為をすること、これが間違ってるんだということをですね、話したわけなんですね。でクリスチャンでさえも、そのことが分からなかった、いいじゃないか、心で信じていたら体で何を行ってもっていうような、こう考え方をしていたわけなんです。そしてこの7章なんですけれども、そのような不道徳な町の中にいて、性というのは汚れている、セックスというのは汚れているという、またもう一つの極端な考えの人たちがいたわけなんです。禁欲的な考えの人たちがいたわけなんです。性的に汚れていたので、その反動ですね、反動としてそのような考えができて、真っ二つにその意見が分かれてしまっていたわけなんですね。そこでパウロに対して、男が女に触れて良いのかというようなですね、質問をしたわけなんです。でパウロは、しかし不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいというふうに言っています。つまり独身を勧めてるんですね。あ、ごめんなさい、独身じゃないですね、ここでは結婚ですけれども、その前に男が女に触れないのは良いことですというところで独身を勧めているわけなんです。けれどもですね、独身がいいですよってパウロが言うことによって、あ、そうか、独身でなければいけないのか、じゃあちょっと性的な衝動を感じたら、どっか女を買ってっていうふうにですね、また間違った考えに陥ってしまう。でそういうふうなことがあったので、ここで不貧困を避けるため結婚をしなさい、妻の持ち、また自分の夫を持ちなさいというふうに言ってるんですね。でここで聖書で話している結婚観について考えていかなければいけません。聖書では結婚は神様によって祝福されたものと考えられています。そして結婚によって男と女が結び合う、つまり性的なこの交わりをすることを神様は喜ばれています。で性的な交わりをすることによって子供が生まれます。産めよ増えよ地に満たせと神様が言われたんですね。でこのように性欲または性的な行為そのものは神様ご自身が作られたものです。食べること、これも神様が作られたわけですよね。食べたいという思いですね。ですから性欲そのものは神様から作られたんですね。神様によって作られたんですけれども、そこでそれを、この歪んだ使い方で、こう極端な使い方をしていることがこの不貧困なわけであって、本来はそれは清いものなわけですね。ですからパウロはここで、男は自分の妻を持ち、女も自分の夫を持ちなさいというふうに進めています。そして次に夫婦の中での性的な営みについて勧めをしています。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。 妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持っておらず、それは妻のものですですね。これはどういうことかというと、あなたの体は自分の体ではない、自分の体でなくて夫の体でもあるのだから、例えばこうこうセックスをしようとするときに拒否してはいけませんよと、もう逆もしんなりですけれども、夫婦の中での性的な営みをパウロはここで進めているんですね。でこういうことを話すと、え、聖書って清い書物なのにっていうふうに考えるかもしれませんけども、逆なんですね。もう一度繰り返しますが、性的な営みは神様に祝福されます。それは結婚の中で祝福されるんですね。で今結構新聞の記事で読んだんですけれども、セックスレスっていう言葉が出てきてるらしいんですね。夫婦になっていても性的な行為をほとんどしない若い夫婦が増えているそうです。仕事で疲れた、そして夫婦のこの会話も少なくなってですね、そしてそのこのセックスをすることがかったるいっていう無気力な人たちですね。聖書はそういうことを教えていません。聖書はですね、クリスチャンたちは不名誉不栄を地に満たせという祝福の命令を持っているんですね。ですから夫婦の営みは喜びであると同時にある意味で義務なんです。ここで書いてあるように義務なんですね。そして次にですね、その例外的なことをパウロは話しています。お互いの権威を奪い取ってはいけません。ただし祈りに専念するために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いませんですね。祈りに専念するためにこの、この何ですか、性的な営みをすることは、少し控えてもいいでしょうと、まあ、これはですね、例えば断食っていう言葉が聖書に出てきますけれども、それも同じことなんですね。この食事をするっていうのに結構時間かかるんです。奥さんならばすぐ分かります。準備をして食事を出して、その後で皿洗いをして、時間がかかります。で毎日それを行っているわけです。1日3回行っていますから、ですから時間が取られるんですね。そうすると祈りの時間とか聖書を読む時間とか少なくなっていくわけです。そこで断食っていうのがあるんですね。こう食を絶ってですね、こう祈りとか御言葉のこう御言葉を聖書の言葉を読んでいくということに専念することができるわけですね。実際にこう婦人の方にですね、こう聞いたら、実際断食した人がですね、こんなに時間ってあるんだっていうことが初めて分かったっていうふうに、おっしゃってました。で実際にこうやっぱり食事をするっていうのはですね、時間を取っているんだっていうことが分かるんですね。で同じですね、夫婦の営みでも同じようにですね、それを一時的に控えて祈りに専念してしまうことができると、専念することができると。でも長すぎると自制力を欠いてしまうから、一時的にしなさいというふうにパウロは言ってるわけですね。以上、私の言うことは容認であって命令ではありません。でこの7章ですね、結構難しいっていうか、本当に何書いてあるのっていうふうに思うかもしれません。でそれはなぜかっていうとですね、これパウロの意見なんですね。容認であって命令ではない。どうしてかっていうと、この聖書にこう、この何ですか、旧約聖書とかこのイエス様が言われたことにですね、明らかにそれに書いていないからなんですね。どっちがいいかっていうことは書いていないんですね。私の願うところは、すべての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方がありますですね。こういろいろな生き方があるんだよっていうふうにパウロは言っているわけですね。パウロ自身は独身生活の方が望ましいと思っています。彼自身も独身です。彼は以前は結婚していたと考えられるんですね。なぜかというと、サンヘドリンの議員は結婚している人でなければいけないんですね。ですから、奥さんが死に別れたのか、あるいは、このパウロがクリスチャンになったことによって、奥さんが別れていってしまったかのどちらかだと思いますけれども、彼がですね、ヨーロッパにまで精力的に宣教旅行をしましたけれども、奥さんがいたらあれはできませんよね。ですから独身でいることによって神様のお仕事を効果的に専念することができたわけなんです。ですからここでパウロはそのようになった方がいいけれども、賜物があるんだって言ってるんですね。この必ずしもですね、性的な欲求を全て抑制すること、抑制する人ばっかりではないと。だからその賜物がある人だけそうしなさいというふうに言ってるわけです。で次いきますね。 次に、結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。しかしもし自制することができなければ、自制してなさい。情の燃えるよりは結婚する方がまだ良いからです。これは死に別れたですね、やもめっていうのが未亡人ですけれども、夫や妻に死に別れた人たちに対するパウロの意見ですけれども、そのままの方がいいと言っているわけです。でこのように独身が望ましいということをパウロは言ってますが、すでに結婚している人たちについてはその逆です。次ご覧ください。次にすでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけませんですね。ここで命令ですと言ってます。なぜかというとイエス様ご自身が結婚についての教えをされているからです。イエス様がこう言われました。人は神が結び合わせたものを引き離してはいけません。このようにイエス様がはっきりおっしゃいましたので、パウロはこれは自分の意見ではなく権威を持って命じているわけなんですね。でこのようにパウロは意見として言っているのと命令して言っているのとこう分けていますけれども、私たちクリスチャンも同じようにすることができると思います。聖書の中ではっきりと語られていること、中心的なテーマ、そういうものに対してはですね、権威を持って言っていいわけですけれども、聖書であまりはっきりしていないこと、そういうことはですね、これはこうであるべきであるっていうふうに言うのではなくて、意見として私はこう思いますっていうふうに言っていくことができるわけですね。で次ですけれども、もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけませんですね。このように、クリスチャンは結婚を生涯のものと考えなければいけません。結婚がデートのマッチメイキングの延長だと、世の中は教えます。で離婚がいかに素晴らしいものかですね、他の男の、女性がですね、他の男性に期待をかけてですね、それでやっていくことができるというふうに思ってしまいます。しかし離婚をした実際に経験した人は現実を知っています。その傷、その重荷、そして一番傷を受けるのは子供です。離婚をした人の子供が一番分かっています。その現実を教えないで、このテレビ番組とかドラマとかニュースとかですね、また雑誌とか、離婚がいかに素晴らしいものか教えています。それは明らかに間違っているわけですね。そして、クリスチャンは生涯のものだというふうに考えていかなければいけないわけです。ただここでこの離婚してしまった人たちに対して、それではその人はもうクリスチャンとして生きることができないかということで、そうではないわけですね。なぜかというと、イエス様が姦淫の罪を犯していた女に対して、私もあなたを罪に定めない、生きなさい、これからは決して罪を犯してはいけませんですね。ですから悔い改めて神に立ち返って新たな歩みをすることが許されているわけです。ですからここで考えなければいけないのは、結婚をした人が離婚しようかなって考えることは言語道断ですよっていうふうになるわけですね。私も結婚についての本を読んだこと、クリスチャンが書いたように、結婚した新婚カップルがですね、この人でよかったのかなっていうふうに考えたら、それはもうとんでもないことで言語道断であると、一切そういう考えをですね、差し挟んではいけないというふうに書いてありましたけども、本当に私も同感ですね。そういう類のものでは決してないわけなんですね。そして、次にですね、このまた例外を話しています。次にその他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信者でない女を持つ女は、夫を持つ女は夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。でこのように片方が信者でない時について話しているんですね。けれども同意のもとであれば離婚してはいけませんよと言っています。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうではなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。この性的な交わりによってその人汚れが移ってしまうというふうに考えてしまうけれども、そんなことはないよと いうふうにパウロは言ってるわけですね。あの不信者の人であっても不性的な交わりしても清いし、そのまたこと出てきた言葉もそのです、ね、清い、その別に汚れてるとかそういうことはないよと言ってるわけです。で次にですね、離婚せざるを得ない状況をパウロは話します。しかしもし信者でない方のものが離れていくのであれば離れて行かせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのですですね、どのような場合か、例えば自分が祈っています、朝祈ってたらですね、その祈っているっていうことで例えば夫が暴力を振るってきたりですね、で聖書を読んでいますっていうことで暴力を振るってきたり、あるいは教会に行く献金を出すということで迫害をしていくようなことですね。それで夫婦喧嘩が絶えなくなり、この不和が続いていくという場合ですね、どちらを取ればいいかって言ったら、もちろん主ご自身を取っていく必要があるわけですね。で、夫が離れるのであれば、あるいは妻が離れるのであれば仕方がないということでありますですね。そのようなことをパウロは言っています。なぜなら妻よ、あなたが夫を救えるかどうかがどうして分かりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかがどうして分かりますか。なかなか離れないクリスチャンがいるんですね。すごいいろいろな喧嘩が起こって大変なことが起こっているのに、でなぜかというとその人のためにですね、この救われてほしい、だから旦那さんが救われてほしいと思ってですね、祈って私がですね、私を通して彼はイエス様を信じるんだとかっていうふうに意気込んでいるんですね。そういう人がいるわけですけども、そんなことないんですよとパウロは言ってるんです。できるんですかと言ってるんです。そして次に大事なことを話してます。ただ各々が主からいただいた分に応じ、また神が各々お召しになった時のままの状態で歩むべきです。私は全ての教会でこのように指導しています。パウロが先ほどから、結婚している人は離婚してはいけませんですね。そして結婚していない人はそのままでいなさい、そして離れていくような人にはそのままでそのままにさせなさいということを言ってますね。その背後にある彼の原則がここに書かれています。召された時のままの状態でいなさいということです。召された時というのはクリスチャンになった時の時状態でいなさいということです。クリスチャンになるということは内側でものすごく大きな変化を遂げるわけですよね。私ももう本当そうでしたけれども、今までは死んだ後に何もない、死んだらそれで終わりだと思ってて、絶対にその通りだっていうふうに思っていたんですけれども、クリスチャンになって見事にその考えが崩されていきました。もう本当に今までが絶対だと思ってですね、いたものがですね、どんどんどんどん変えられていく大きな変化を遂げます。聖書の中には、この怒りの子からですね、神様の子供になり、暗闇から光の中に移されてですね、罪が許されて、地獄から天国へとですね、行くところが変わってとかですね、もう本当に大きな変化を遂げるわけですね。けれども内側で変わっているからといって外側の状況をことさらに変える必要はないよとパウロは話しているわけなんです。もちろん罪に関すること、例えば自分が嘘をついていたとかですね、不貧困の中に入っていた、そのようなことは速やかに捨てなければいけないわけですけれども、そうではないニュートラルなものがあるわけですね。そのようなものをことさらに変える必要はないよとパウロは教えているわけです。そこで先ほど言っているように、結婚しているものはそのまま、結婚していないもの、独身のものもそのままでいなさいというふうに教えているわけですね。そして召された時、次ですけれども18節です。召された時割礼を受けていたのならその後なくしてはいけません。また召された時割礼を受けていなかったのなら割礼を受けてはいけません。割礼ですね、男性の性器の包皮を切る、儀式ですけれども、ユダヤ人が生後8日目の時に、自分の赤ちゃんにそれを施しています。でこれによって、この、アブラハムとの契約の中に入っていくということですけれども、ユダヤ人の人で、この、まあ、割礼ですね、ユダヤ人の人でクリスチャンになった、イエス様を信じた、また異邦人の人でイエス様を信じたですね。でユダヤ人の人がですね、イエス様を信じて、あ、私はイエス様を信じたから今までの習慣を全部捨てよう、律法を捨てようとする必要はないわけなんですね。今でもユダヤ人の人でイエス様を信じる人はいますけれども、別に、食物規定を守っても構わないわけなんです。それ習慣なんですから。 別にそれいけないとは書いてないわけですね、守ってもですよね。だからここで後をなくしてはいけませんというふうに書いてあるわけですね。そして異邦人の人がですね、ことさらにこう変える、例えばそうですね、これはクリスチャンになったからですね、どうすればいいかな、これ全部アメリカナイズされてですね、全部アメリカ人のように生きててです、なんかそんなことをする必要は全くないですね。浴衣着たって構わないし、下駄履いても構わないし、納豆食べても構わないし、何も変える必要はないわけですよね。またクリスチャン用語をですね、これクリスチャンになってから、なんかみんなが難しい言葉使ってるから、なんか分かんないけど使ってみようかなとかっていうふうに考える必要もないわけなんですよね。そのことをパウロはここで言ってるんです。なぜかというと19節見てください。割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは神の命令を守ることなんです、とこう言ってますですね。このように、神の命令を守りなさいですね。神様が何て言われてるかを、こう聞いてきなさいと、こう外側のことを気にあんまり気にしなくていいんですよって言ってます。で次にパウロは仕事の状況について話します。仕事のところですね。奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する自由人、奴隷だからです、というふうに言ってますね。でこれ奴隷っていうのはこうローマ社会では、本当にもう大部分が奴隷だったんですけれども、その奴隷の多くがクリスチャンになったわけです。でその奴隷のクリスチャンがこの状況を変えて自由なクリスチャンらしく、この自由人になりたいっていうふうに願っていくわけですね。でそれはそれ自体はいいことなんですけれども、そのことでですね、こうあまり気を使う必要はないよと、そのままでいなさいっていうふうにパウロは言ってるわけです。なぜかというと、あなたはもう罪の奴隷だった、以前は罪の奴隷だったけど、今はもう自由人なんだよ、罪から自由になっているからなんだよというふうに言っているわけです。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさいですね、というふうに言ってますけれども、そのような状況が与えられたら、この自由人になりなさい。なぜかというとですね、主人の奴隷というのは何でもしなきゃいけないんです。ノーということは決してできないんですよね。ですから、イエス様がしてはいけないということまでしなければいけないような状況があるわけです。ですからできれば、この自由人になった方がいいわけで、けれどもそのままでいなさいというふうにパウロは進めているわけです。でここでですね、大事なことが、あるわけですね。私たちがそれぞれの状況が今与えられているわけです。ですね。仕事をしている人、そしてお母さん、そして学校、学生、生徒ですね。それぞれが与えられています。で、それぞれの中で神様は何かしら語ってくださっているわけなんですよね。でそこで私はこういう状況にいるから、この状況を変えなければいけないと、ことさらにそうする必要はないわけなんです。で私の知っている人で何人かいたんですけれども、会社で働いている人たちが、クリスチャンで、私は神様に仕えなければいけないから仕事を辞めてですね、献身者となりますって言ってですね、仕事を本当に辞めた人を私は知っています。で後で戻ってって言ったんですけれどもねでもそういうことではないわけなんですね。仕事の中で隣に座ってですね、一緒に働いている同僚に対してのために祈りなさいと神様が言われるかもしれません。でその上司に対してですね、何か本当にもっとですね、こういいことをやっていかなければいけないと思うかもしれませんですね。学校の中でですね、自分の友達がいるかもしれません。いじめられている子がいるかもしれません。で自分の息子がいるかもしれませんですね。それぞれの場所で神様が語ってくださるわけなんです。神の命令を守ることが大事なのであって、この召された時のままの状態でいなさい。そしてもしその神様の命令を守っていくことによって、ここで何かしていくことによって、神様はですね、次の道を開いてくださるわけなんです。一歩一歩なんですですね。詩編のところにはですね、私の足の灯火と書いています。神様の言葉は私の足の灯火です。懐中電灯を当てるときにずっと向こうは見えません。しかし目の前は見えるんですね。ですから神様にこうしなさいと言ったところに従っていって、そしたら次が見えてくるんです。また次が見えてくるんです。そのようにして歩んでいく。 私は神様何の計画を持っておられるんですかって悩む必要はないんですね。まず自分が今神様に何をしなさいって言われてるか、身近なことをですね認めて、やってないことをまずやりなさいっていうふうに神様は、まあ、ある意味でおっしゃっているわけなんですね。このように、パウルは話しています。で次に、この25節からですけれども、今度もう一つ大事なことを話しているんですね。外側の状況というのはいつか滅んでいきますよ、変わっていきますよ、過ぎ去っていきますよっていう話をしています。だからあまり気にするなということをね、こう話していくんですけれども、25節にこう書いてあります。諸女のことについて私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。ですね、この諸女って書いてますけども、これは男性も含まれるんですね。性交渉を行ったことのないと男性女性の総称っていうか、これ全般を指しているわけですね。でそういう人が結婚すべきかどうかということで、パウロは次にこう言ってます。現在の危険の時には男はそのままの状態でとどまるのが良いと思います。あなたが妻に結ばれているなら解かれたいと考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら妻を得たいと思ってはいけません。まあ、このようにそのままの状態でいろと言ってます。で大事なのはここで現在の危急の時って書いてあるんですね。これは大変な状況の時ということですけれども、このローマ政府でクリスチャンに対する迫害が始まってきている状況なんです。だからこの生活そのものがですね、このなくなるっていうか脅かされるような状況の中に今彼らは置かれているんですね。そこでこの現在の危急の時ですですね、これから結婚をするというようなことは大きなこの決断を迫られて、いろんなことをしなければいけない。でそのようなことをですねすることができないような状況なんですよということをパウロは話しているわけなんですね。しかしたとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ諸女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ただそれらの人々はその身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。でこの苦難ですね、この苦難という言葉を使って結婚したらですね大変だとかなんだかって言ってるある人がいましたけれども、それは違うんですね。そういうことではないわけですね。結婚は人生の墓場だという人もいますけど、そういうことではここではないわけです。今のこの特殊な状況があるわけなんですね。ただパウロは次にどの時代のクリスチャンにも当てはまる大切な真理を次に話しています。兄弟たちを、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。この世の手を用いるものは用いすぎないようにしてください。しなさい。この世のありさまは過ぎ去るからですですね。なんで先ほどから結婚していないものは独身のままで、結婚しているものは離婚しないで、割礼を受けているものはその後を消さないで、奴隷のものは無理に自由にならないか。それは時が縮まっている、そしてこの世のありさまは過ぎ去るということです。ここがクリスチャンというか聖書が語っている真理です。イエス様が言われました。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。私たちが置かれている状況というのは今すぐにでも過ぎ去ってしまうかもしれない。だから目に見えないもの、神様の財産の方に目を留めていかなければいけないよというのが聖書の教えです。明日死んでしまうかもしれません。これは、おじいさんやおばあさんでない人にはなかなかわからない言葉ですね。けれども実際そうなんですね。実際に明日何か変わってしまうかもしれないんです。でそれが現実なんですけれども、これからはこうなってああなってこうなるからだっていうふうに考えていくのが世の中の教えなんです。でこの貪欲になって富を蓄えている金持ちのこの例えをですね、イエス様がお話になりましたけれども、豊作になったんですね。畑が豊作になって、これだけ集まって、どうしてか、よしこれからこれを貯めて、そしてこの蔵を作ってですね、そして何年も食べて、いつまでも楽しく暮らしていけるよやとか何とかつって、神様がやってきてですね、愚か者よ、お前は明日死ぬのだって、こういうふうにですね神様がおっしゃったと例えが書かれているけれども、そのようにすぐに取り去られてしまうかもしれないんですね。ですから私は明日死んでも 満足できますというような立場をクリスチャンは取っていけるかどうかなんです。そしてこのクリスチャンじゃない人たちに対しては、明日死んだ時にあなたは残せるものがありますか、満足できますかですね。火葬場に焼かれて何も持っていかないで死んでいくわけですけれども、その時にあなたは目に見えない財産、死んだ後にも持っていくことができるような財産を持っていますかということを問うているわけなんですね。ですからパウロはそのようなことによって、そのような考えのもとに結婚についても考えているわけです。結婚でさえも神様のことを考えることについては任意的なんですね。2番目なんです。結婚大事なんです、でも2番目なんですね。そこでパウロがこう言っています。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配れます。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるんです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配れますですね。独身の人は奉仕のために専念できるけども、結婚するとどうやって奥さんを、また旦那さんを喜ばせることができるかということで、頭を使っていかなければいけないわけなんですね。だから今はそれを考える必要はないんだというふうに言ってるんです。大事なのはこのように、今自分の持っているものがなくなるかもしれない。そして自分が今ですね、例えばこう結婚するっていうことにですね集中したときに、神様のことをこう考えていくことができなくなるというような状態だったらば、それをやめときなさいと言ってるわけなんですね。で、多くの人がですね、結婚したいと思ってですね、まあ、今の人ですよ、結婚したいと思っていろいろこう悩んでいきますけれどもですね、クリスチャンに私は言いたいのは、神様をいつも見ていきなさい。神の国とその義を第一にしなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられますというような言葉があるわけなんですね。ですからそれを考えていかなければいけません。ですが私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。結婚本当にした人はですね、なんか私縛られているというふうに思う必要はありませんよということをパウロは言っているんですね。そこでパウロはですね、いろいろな決断がありますけども自由なんですよということを次で話していきます。もし処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしていなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさいですね。結婚していない娘を持つ親についてのアドバイスですけれども、結婚させてもいいんですよとパウロは言っています。でも逆です。しかしもし心の内に固く決意しており、他に強いられる事情もなく、また自分の思う通りに行うことができる人が、少女である自分の娘をそのままにしておくなら、そのことは立派ですですね。結婚しないのも立派なんです。ですから少女である自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また結婚させない人はもっと良いことをしているんです。わかりますか。結婚させる人は良いことだし、結婚をさせなかったらもっと良いことだ。自由なんですね。でここでもまた大事なんです。二義的なことで思い煩う必要がないんだから、神様のことを第一に考えているんだったらば、そういうことっていうのはいろいろな自由な判断ができるじゃないですか、決断ができるじゃないですかということを言ってるわけなんです。大きな決断の時にこれとっても必要なんです。私も就職しようとした時に、いくつかのこう仕事があった、この内定が決まった、内定一つ、結局一つしか決まらなかったのかな、いやこれでっつってですね、会社決めてしまったんですね。だってそんな難しく考えてですね、私はこの業界にですね召されてるかどうかなんてですね、なんか大学生の時に私よく聞きましたけれども、入ったらどこも同じなんですよね。どこも同じなんですですね。簡単なんです。どこの大学に行こうか、私は経済学部、法学部、本当にですねその分野に対して興味があって、神様にですねそういう興味を与えてくださったら入ってもいいんですけども、どこも同じなんですね。そうでしたよね。そんなことないでしたか。そんなことないかな。あんまり関係ないです。でもその興味があったらですね、そこに入ればいいんです。そういうことで悩む必要がないということをパウロはこの背後にあるわけなんですね。大事なのは主ご自身なんですね。そして、次に、今度は、主にある決断を読者に促しています。 妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかしもし夫が死んだなら自分の願う人と結婚する自由があります。ただ主にあってのみそうなのです。ここが大事です。ただ主にあってのみそうなのです。主の導きによる決断ということをよく考えていく必要があるんですね。主の導きっていろいろあるんですけれども、大事なのはまず御言葉ですね。御言葉がこれは御心ではないって言ってることは絶対に御心ではないわけですね。例えば清くなることが御言葉だってテサロニケの手紙に書いてありますけれども、それ以外のことを例えば婚前交渉をしてみたりですね、婚外交渉だから不倫ですね、御心ではないわけですよね。あと盗みをしてみたりですね、例えばこの仕事選ぶときにもこの悪いことをしているヤクザとかヤクザ関係のところに行ってみるとか風俗業に行ってみるとか、そういうのはもう御心ではないですよね。それははっきりしてるわけです。あとはこの平安ですよね。祈っていて本当に平安があるかどうかですね。そしてあとは状況です。道が開かれるかどうかです。ゴリ押しで行く必要がないわけですね。で私たちもこの、家がつい最近与えられましたけれども、パッパッパッとこう決まっててですね行ったわけです。そこで一生懸命考えてですね、頭をですねそのことばっかり考えて行くようであったらば、それは御心ではないわけですよね。必ず道が開かれるわけです。このように主にあってのみそうなのですとパウロは言っているわけです。これがクリスチャンとしての基準です。私の意見ではもしそのままでいられたなら、その方がもっと幸いです。私も神の御霊をいただいていると思いま す、ね、ここも大事ですね。結論は神の御霊をいただいていると思います。パウロは意見として言ってるんですけれども、御霊をいただいている神様の霊をいただいているわけです。これを、私たちもこの聖霊を私たちもいただいているわけですね。このように御霊をいただいているものは確固たる原則を持っている人であり、そしてまた同時に個々の状況において自由に考えることができる人であります。確固たる原則を持ってそこに固く立っていて、そして個々の状況において自由に物事を考えられる人なんですね。これじゃなきゃいけないっていうようなことがない人であります。だからといっていろいろとこう何ですか、だからといってこういつも何ですか、こう何て言ったらいいかな、優柔不断にですねこの物事を考えていく人ではないわけですね。でここで私たちが学んだのはもう一度繰り返しますけれども、召された時のままの状態でいなさい。今神様がその状況の中にあなたを置いていてくださいますよ。でもう一つは、それらのものは状況は過ぎ去ってしまうかもしれない、だから深く関わるなということですね。クリスチャンと結婚という話でしたけれども、パウロはこの2つの原則を私たちに教えています。それでお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今このようにして具体的なところにおけるパウロのアドバイスを私たちは聞くことができました。天のお父様、本当にクリスチャン生活って具体的です。このようにこれはどうやっていけばいいのか、あれはどうやっていけばいいのかという具体的なことが分からなくても、御霊ご自身を私たちが持っており、そしてこの2つの原則、今日習った2つの原則によって私たちはそれを測っていくことができるということを学ぶことができ、ありがとうございます。神様どうぞ私たちに知恵を与えください。知恵は上から来るものであり神からのものであると書いてあります。どうぞ、そして私たちがいつもあなたの知恵に従って生きることができ、あなたの導きによって生きることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。